黒カラス太郎ともみじ姫。今から500年以上もの昔、鎌倉時代の話です。越中国高岡に渋谷という村があった。そこに大きな体で働き者の新婚の優しい太郎という若者がいた。渋谷村は一方が山、一方が海で、田畑が少なく貧しい暮らしぶりであったので、主な税として労役が課せられていた。毎年交代で村の男たちが京の都の金利御所へ奉仕活動に行く習わしがあった。今年は太郎の番だった。庭の掃除やら草むしりやらの下働きをした。はじめのうちは戸惑ったが、根が真面目な働き者だからすぐに仲間たちにも好かれて楽しく仕事をしていた。太郎は働きながら好きな歌を歌っていた。渋谷の谷合いで鍛えた喉は御殿の庭中に響き渡り、聞く人の心を和ませる素朴な仕事歌だった。この歌声が御殿におられるもみじ姫様の心を捉えた。いつもは襖を少しだけ開けて聞いておられたが、ある時庭に出て声をかけられた。素敵な歌声ですね。なんという歌なのですか。太郎は恥ずかしながら問われるままに答えていた。こうして話をするようになり、二人は親しくなっていった。姫は太郎を黒カラス、黒カラスとあだ名で呼ばれて慕われた。話の中に出てくるふるさとの渋谷村に憧れ、訪れてみたい、黒カラスと一緒に行きたいと言われた。都の暮らしの煩わしさから逃れて素朴な村の暮らしを望まれたのだろうか。太郎とて都一番の器量よしと言われ、気立ての良いもみじ姫が好きで好きでたまらなかったのだ。こんな楽しい日々を過ごすうちに、太郎の奉公は終わりに近づいた。姫は歌を詠んだ。黒カラス、羽をそろえて立つ時は、ここの絵の塔も下に見るなり。この歌がなぜか天皇様の目に留まった。もみじ姫を呼び出し問いただされた。姫は鏡に映すもみじなりけれと返された。天皇様は二人の仲を理解し許された。二人は晴れて夫婦となり、喜んでふるさとに帰ることとなった。苦しいはずの長旅の疲れも気にならず、仲睦まじく国府までたどり着いた。これでようやく越中に入れる。太郎は妻のもみじに、疲れたであろうな、都育ちのお前にはつらかったであろうな、かわいそうに、ここでしばらく休んでいなさい。腹の足しに山で栗でも拾ってくる、と言って山へ入っていった。時が過ぎ、周りは暮れかけてきた。でも太郎は戻らない。やがて大嵐となった。もみじは心細くてたまらなかった。早く太郎に会いたい。確か実家は渋谷村の旧五郎と聞いた。なんとか行ってみましょう、と歩き出した。だが先は険しく、大きな岩をよじ登り、身の丈以上の雑草をかき分けて山道を進んだ。手、足、顔までも 泥と血にまみれて這うように谷川に出た。今度は水が深くて一人では川を渡れない。とうとう力尽きてしまい、黒カラス、黒カラスとつぶやきながら倒れてしまった。一方太郎は嵐の中をやっとのことで山を降りた。でもモミジはいない。きっと待ちくたびれて先に行ったに違いないと先を急いだ。そして谷川のあたりでモミジを見つけた。驚き抱き起こし名を呼び叫んだが、もうすでに息絶え死んでしまっていた。太郎の家はこの谷川を渡ってすぐのところだったのだ。ああ、わしはもう生きてはおれぬ。お前と一緒にここで死ぬ。と泣き伏した。その時、頭の上で神様のお声が聞こえた。死んではならぬ。もみじはお前もここで一緒に死ぬことなぞ望んではおらぬはずじゃ。渋谷で所帯を持って二人で暮らすことを夢見ていたのだ。命を大切にせよ。と言って姿を消されたそうだ。はっとして太郎は立ち上がり、もみじの情けを心に刻み、この地で黒カラス太郎として生きてゆくと心に誓った。もみじが死んだその場所に墓を建て、天皇様からいただいた祝い金でもみじが渡れなかった谷川に橋を架けた。村人たちは大変喜び感謝した。橋はもみじ橋と名付けられ、川をもみじ川、谷をもみじ谷と呼ぶようになった。この辺りは秋には姫の生まれ変わりであろうか、山一面にもみじが色づくのです。黒カラス太郎の子孫の方は代々この辺りの太田中村の常連寺住職として人々を守っておられます。